今週も始まりましたビューティフルモーメント、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダーレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明です。そして翻訳家のイロナさんです。
おはようございます。
はい、今週は素晴らしいゲストがですね、もう多彩でいろんなもう知識豊富な素晴らしい方がゲストなので、早速参りましょう。はい、イロナさんよろしくお願いします。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天国法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社ドチオ、射水内科クリニコ、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週も素晴らしいゲストをお招きしております。公益社団法人富山市医師会会長、そして富山市医師会看護専門学校校長、そして藤の木病院の院長の船坂正治先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はあ、先生よろしくお願いします。先生はもう医師会の会長から、看護学校の校長から、そして病院の院長からと、いろんなことに携わっておられますけれども、医師会としてお仕事の量というか、こう占めているものというか。
そうですね、私はあの富山市医師会の会長を、はい、まあ、昨年からやってるんですけども、はい、富山市医師会は今事業を3つほどしてまして、はい、あ、はい、まあ、本部も含めて一応4事業と言われてます。はい、でまずその中の一つが、はい、その今あのご紹介ありました看護専門学校、はい、旧総合小学校の跡地に数年前に新築したところ、はい、であとはあの富山市の共同ってところで健康管理センターというのがありまして、健康診断、それから人間ドック、はい、まあ、そういったようなことも業務をやっております。あ、まあ、ですから会長がそこのセンター長もしてます。はい、もう一つ、おそらくリスナーの皆さんが一番馴染みが深いのは、はい、富山市の休館センター。あ、これはあの、はい、富山市民病院の前に、いわゆる平日の午後7時から夜の救急、それから休日の救急やってますけども、はい、そこはあの富山市民病院の前にありますけども、富山市から、まあ、指定管理者で富山市医師会が業務委託を受けて医師会が運営しております。
あ、そうですか。
で主にその3つの事業をやってまして、はい、職員数も非常勤も入れまして、だいたい260、70名の職員がいる、うん、まあ、そういったあの組織でございます。
はあ、そうですか。はい、あの看護学校は、看護専門学校さんは循環もこちらの方は育成というか、
はい、まあ、うちはですね、はい、いわゆる定時制の、いわゆる働きながら看護職の資格を取れるという学校でございまして、はい、準看護師とその上の正看護師、はい、まあ、看護師ですね、はい、そちらのコース2つございます。
はい、
で定時制でございますので、はい、準看護学科にまあ2年間働きながら勉強していただいて、はい、準看護師の免許を取りますと、はい、まあ、さらにその上の看護師の免許を取りたい方は、これは3年間なんですけども、はい、そちらの方を進まれたら最後の国家資格である看護師の資格がもらえると、まあ、合格したらでございますから、ね、はい、そういったような学校でございます。
はい、今中卒でも循環の資格を取りに行きますし、はい、あと、まあ、キャリアチェンジされる男性の方もおられたりとか、うん、女性の方もおられたり、その間口として一つやっぱり循環をという制度があるというのは大事なことなんじゃないかなと。あの正官の学校ばっかりになったんですよね。
そうです、あの少し前ですね、はい、いわゆるあの全国に準看護学科を持っておられたところも正官コースだけになった学校が多くございます。
は
い、
うん、あ、そうですね。
まあ、しかし富山市医師会としましては、まあ、私実は理事になったのが平成14年なんですけども、はい、その時からまあ医師会として医師会のためにお役に立てる看護職者を養成ということで、まあ、循環制度はもう最後まで死守しようということでもう決定してますので、まあ、これはもうずっと永続という形でございます。で今 言われましたように、
はい、
中学校卒業の資格で受験できるという、
はい、
ある意味資格を持って社会に出る時の受験資格としては、
はい、
その中学校卒業でも学校行けるというのは数少ない中の一つからですね。ですから生徒さんはまあ10代のまあ高校生ぐらいの年齢の方もおられれば、社会に出てもう一度スキルアップしたい、資格を取りたいという方で40代50代、中にはもう50歳超えてから来とられる方もおられます。
そうですか。いや今相対的に分母が、人口分母が少ないので、やっぱり医療従事者になられる方も少なくなってこられたので、うん、医療業界としてはまあ問題でもございますので、はい、そういう受け皿というか、そういう育成の場というものすごく重要だと思いますね。はい、やっぱりその人口が減ってるから患者さんも減るべきなんですけども、そうではないんですよね。
そうですね、日本はまだまだその高齢者が多くなってきてまして、はい、70歳以上の方は何らかのまあ疾患を持たれる方が多いので、はい、まあ、患者さんの数が少なくなるのはもう少し先かもしれませんけども、はい、やがては患者さんの数はまあ減っていく可能性があります。ただしそのまあ医療の技術が発展することによって、はいはい、いろんなさまざまな疾患、例えば今までそれほど対応してなかった疾患にもいろんな医療が必要になってくるために、うん、医療の幅というのはやっぱり深くなり広くなっていくのはまだまだあるんじゃないかなと思います。それとやはり超高齢社会に向かって今後ですね、新たな疾患ですね、はい、そういったものもこの後出てくるために、まだまだ医療ニーズというのはすぐには減らないんじゃないかなと思います。実際はその減っていませんし、
ね、あ、そうですよね。先生はご専門は精神科医、
はい、そうですね、精神科内科やってます。
藤野木病院さん長いですもんね、はいはい、でその精神科になられようと思われた経緯なんかお話しいただければ。
ですね、まあ、精神科に行こうという確固たる目指していったわけじゃないんですけども、まあ、あの流れ的に気づいたらまあ精神科になってたのもあるんですけども、
はい、
まあ、私自身も気づいてたらまあ医者になってたような要素が若干あるところもありまして。
あ、そうなんですか。子供さんの頃からお医者さんになろうとか勉強しておられたとか。
まあ、勉強はあまり好きな方じゃないんですけど、はい、私実はまあ少し個人的なことなんですけど、はいはい、生まれがですね、今は富山市に入ってますけども、はい、旧細入村といいまして、
はい、
岐阜県とのそれこそ県境の山奥の方で育ったんですね、
はい、
でそれで本格的に医学部へ行きたいなと思ったのは、まあ、高校ぐらいからなんですけども、
はい、
実はまあ私的なことなんですが、私の母がずっと長い間村の民生委員をしてまして、
は
い、それで母にこう付き添っていろんなお年寄りの一人暮らしとか山奥のお年寄りの家を訪問したりして、
はい、
一緒になんか歩いて子供心にまあ少し見学しながらってのがあったんですけども、そうするとどうしてでも田舎の方、まあ、医療がまだまだ充実でいなかったので、まあ、そういったようなところで医療を充実させれたらというのはやっぱり思いましたですね。ただ今思えばですね、もっと小さい時からなんとなく親に刷り込まれてた面もあるのかなというのがあります。というのはですね、はい、私の父はこれも私的なことでも申し訳ないですけども、中学校の理科の教師だったんです。
あ、そうなんですか。
私の父は医者じゃないんですけども公務員で、
はい、
まあ、勤勉なだけが取り柄の父でございました、はい、でよく父が私がもう幼少の頃から、
はい、
口癖のように言ってたのが、
はい、
まあ、いろんな形で職業あるけども、
はい、
周りの人から先生と言われる職業は大雑把に言って3つの職業があると。
うん、
一つは政治家、いわゆる政治の世界でいる、はい、まあ、代議士さんを含めて、はい、その先生が一つ、
はい、
さらにもう一つ患者さんを治すお医者さん、
はい、
これも先生と言われる、
はい、
それと教育を教える学校の先生というのが先生と、
はい、
で代議士さんは国や社会を作る大変素晴らしい仕事をしている。
うん、
でお医者さんは病気を持った患者さんを治してそしてまた社会に復帰させるという大変素晴らしい仕事をしてる、
はい、
で学校の教師というのは社会や国を作る若い人を育てる教育という非常にまあ素晴らしい仕事をしてるというふうに言ってましたけども、
はい、
しかしその中で一番給料が安いのは学校の先生だと一番国の源を作る人の教育をしてるのに、
はい、
一番安いんだぞというのを小さい頃からなんとなく耳元で聞かされてまして 知らずうちにその中の3つの先生だと医者になるのが一番いいのかなと経済的にと、なんとなくそれをですね、教育という名のもとに刷り込まれたんじゃないかなという気が今思えばしてますですね。
あ、そうですか。でも現在はもう看護専門学校の校長でもあり、教育者でもあり、お医者さんでもあり、2つの先生ですもんね今。すごいですよね。でその船坂先生は大学の方は自治医大、こちらはいろいろ大変なんですよね。
そうなんです、ね、はい、あの自治医大っていうのは実は私が先ほど言いましたように、その医学部を目指したいと言いますか、行きたいという気持ちあったんですけども、はい、当時の私の学力からとてもその柳の下のカエルのごとく届かないところだったんです。今はたくさん医学部ありますけども、私の頃は北陸3県では金沢大学ぐらいで、私立の金沢医科大学だ、
はい、
で当時の医学部は5教科文系も含めて、はい、オールマイティに学力がないとなかなか入れないんですね。3教科で入れるような医学部は私立の医学部、これはなかなかあのお金がかかりまして、
はいはい、
なので、まあ、私はどちらかというと理系と数学が得意だったので、
はい、
高校もそういったあの理数科というところなんですけれども、
はい、
行きたいという希望はあったんですが、とても国立の医学部は無理だなと思ってましたけども、
はい、
当時一つその私立なんですけども、
はい、
奨学金で行かせてくれるというところが自治医大だった。でその見学の精神が、はい、授業料入学金は全て無料なんですね。けども卒業した後奨学金を受けた年数の 1.5 倍の年数をその富山県が指名するところで医療するという義務年限というのがありました。でここはもう3科目でも受けれたの で、
はい、
で何分私がそこを受けてみようと思ったのは、はい、実力は当然なかったんですけども、面接試験がありまして、
はい、
今はどこでも面接試験ありますけども、
はい、
でこれはなんとなく田舎で育って、
はい、
僻地医療のための大学が自治医大だと、私が育った環境をアピールすればなんとかその面接で点数を稼げるんじゃないかと、ということで受験していました。そしたらまあ運よく補欠で取っていただきました。
いやいや、
まあ、残り物に服があったのかもしれません。
いやいや、ないですよ。でもそのもう大学にいておられる期間というのは勉強もいろんな実地もあったり大変な感じなんですね、お医者さんになる、
そうですね。今の医学部はうちの長男次男の話を聞いても非常にカリキュラムがタイトで、
はい、
非常にもう勉強が多いんですけども、私昭和50年に、はい、まあ、自治医大を入学したんですけども、
はい、
その当時は、はい、こういうのを公共の電波で言っているのか分かりませんけども、そんなにきつくなかったというか、非常に緩かったです。
そうですか。
でやっぱりその私たち、まあ、全寮制だったんですけども、はい、全寮制というのは勉強するにも適してますけども、遊び相手にもこと書かない非常に便利な面もありまして、何よりも当時の大学の先生方も非常にやっぱりユニークだったのは、
はい、
勉強に対してもこう優秀な先生を教えてくれたんですけども、
はい、
中にはですね、勉強も大事だけどもよく遊びなさい、君たちはやがて僻地へ行って嫌がおうでも24時間365日仕事をしなきゃいけないんだから、せめて学生の頃だけでも大いに遊びなさいと言ってた先生もおられました。
あ、そうですか。
それを私しっかり真に受けまして、遊びました。しっかり単位を落としましてその追試再試何回も受けましたけど。
あ、そう。いやいや、もうでも大変ですよ、お医者さんだからというのは本当に。僕身長186センチあるんですけども、はい、先生もそれぐらいありますよね。
私は185センチあります。
あ、ですよね。あのスポーツやっておられたんですよね、
はい、
もともと、
はい、
でバスケットボール。
そうですね、私高校大学とバスケットボール。
あ、そうなんです。大学の時もずっとバスケをやって
た。バスケットやってまして、そんなに上手ではなかったんですけど、最後までちょっと続けれなかったんですけども、途中で違う方向に興味を持ったりしまして。
そうなんですか。
スポーツとしてはずっとバスケットやってました。
あ、そうなんです。そのご縁もあって現在グラウジーズの応援もしておられ、スポンサーさんもしておられる、はい、ということなんです、はい、やっぱりグラウジーズさんバスケなので、はい、あ、なんかこう気持ちが 乗りやすいというか。
そうですね。私はバスケットがやっぱり大好きなのと、もう一つは私と私 の, まあ長男は私以上にも子供たちはバスケットの熱が入ってまして、それで BJ リーグの頃に子供たちと一緒にそのグラウジーの試合を見に行って、いやこんなに冬の富山で、まあ体育館ですから天気に関係なくこれ盛り上がれるスポーツってのは素晴らしいと思ったんですね。でと同時に私たまたまそのずっと家内の知り合いの子供に馬場雄大という子供がいまして、それ子が風邪ひいた時にずっとこう見てまして。
そうなんですか。
小さい頃から、まあ、小さくても彼もともと大きかったですから、すごく大きいですけど
大きいですね。
で今はまあオーストラリアでちょっとバスケットやってますけども、最初のことは知らずにずっと医師として見てただけなんです。である時に長男が、私が馬場雄大の話をしますと、その日以来私を尊敬の目で見るようになりましたそんなに有名な選手だったと。でその頃からもやっぱりバスケットにハマりまして、で何らかの形で富山を盛り上げたい、今この番組は、まあ、射水市を盛り上げたいと。私はまあ富山市の住民なので、富山を盛り上げるには、これはやっぱりこのバスケット、スポーツとしてだけでなく一つのスポーツ産業として、これはもうぜひとも盛り上げたいというのは思いましたですね。そして新幹線が来て、富山の駅から歩いて富山市総合体育館まで数分で行けて、これだけの施設を持ってるところは多分、B1 リーグの中でもそんなにないと思うんです。立地条件的にも素晴らしいと思います、いいと思いますので、ぜひ私もその自分がスポンサーになるだけじゃなく行政の方にも働きかけて、なんとこのバスケットボール、グラウジーズを盛り上げて県民が一つになって盛り上げたいというのを思ってずっとスポンサーさせてもらってます。
そうですか。たまたま八村選手とか馬場雄大選手とか、そしてグラウジーズができたりとか、富山はなんか不思議にバスケットのご縁があるんですよね。
そうですよね。で私も他府県の人から富山ってそんなにバスケット強かったっけって言われるんですけども、決してそんなにバスケットは強い県じゃないんですけども、たまたま一つの奥田中学校っていうところで、当時中学校3年生の馬場雄大がいて、中学校1年生の八村塁がいてという、そしてそれが日本世界のトップクラスになる、こういったのは非常にまあ珍しいケースだと思うんですよね。ですから、まあ、富山の市長さんにも今この時期、富山をバスケットで盛り上げましょうということで、まあ、いろんな形でああいう体育館のところに富山市さんの方も素晴らしい、掲示板を作ってくれたりとかということで、市民県民が今盛り上がってきてるんじゃない
かな。そうですね。イロナさんバスケの八村選手、
八村選手は知ってます。
知ってます、
いろんなところで写真がありまして、
いやいやもうね、NBA のもうトップ選手ですもんね。
素晴らしいですね。
僕もうバスケ好きで、マイケル・ジョーダンとか好きなので、靴集めてたんです、マイケル・ジョーダンとか、そして八村選手も靴出ないのかなと思ったら、あるんですね。マイケル・ジョーダンモデルを八村選手が入ってて、で八村モデルって言ってナイキから出てましたね。これすごいことで、
そうですよね、考えられない
何かの雑誌で読みましたけども、八村塁が一番感激したのは、その NBA に入るときに、ジョーダンからダイレクトに八村塁に連絡があって、だからそれはめったにないことなんです。私もやっぱりマイケル・ジョーダン、シカゴブルーズのファンたちですね。
そうですか。いや本当にバスケってやっぱり、マイケル・ジョーダンとかマジック・ジョンソンとか、急にスターがドバーって出てきたんですよね。でなんかそういう偶然のタイミングってあるんじゃないかなと思うんですよ。でこれがまた富山でも同じ馬場さんとか八村さんとかでグラウジーズということで、たまたまこう揃った偶然、これがなんか機運ではないかと思うんですよね。そこで正原先生が応援しておられるというのもまた、
やっぱり今言われましたようにも一つのこれは、まあ、偶然かもしれないけどもチャンスだと思うんですね。やはりスポーツを育てるときには、はい、そういう生かしていかないとなかなか産業としては育たないんで、例えば僕が小さい頃プロ野球というものをまあ、今の現在プロ野球になるまで何十年の歴史の中で王長嶋がもしいなかったら、だから一つのやっぱりそのチャンスだと思うんですね。
そうですね。
それから NBA ですと今言ったマイケル・ジョーダン、それからマジック・ジョンソン、レイカーズ、
はい、
それからブルーズ、
はい、
その時にも NBA が一気に盛り上がって、はい、まあ、ピッペンというのも
あるかもしれません
。だからその頃僕ら日本で放映されるのを見ても当時のビデオテープに録画したりとかですね、はい、した記憶がございますですね。
あ、そうですよね。でオリンピックの時にドリームチームっていうのが、はい、すごかったですよ。あの時も盛り上がりが、はい、ユニフォームも僕買ったちょうどアメリカに僕もちょっと行ってた時期がありまして、はい、でシカゴに行きましたら、うん、マイケル・ジョーダンの銅像があって、はい、ロッキーとシルベス・スタロー、ロッキーと銅像が2つあって、うわすごいなと思った、覚えてますね。は
もう本当にですね、あの頃はもうシカゴブルーズが非常に強かったですから、うん、やっぱりそのジョーダンとピペンという背番号が憧れましたですね、
はい、ですね。
これは言って分かりませんけども、今の知事さんはもうシカゴブルーズの大ファンでした。
あ、そうなんですか新田さんいやー、そうですか。先生はあのお医者さんの立場からも教育者としての立場からもありますけども、このやっぱりスポーツと精神的なものというのはこう連動していて、これが両方備わってないとこう人間形成的にやっぱりあの完成にしていかないのではないかという。
そうですね、まあ、私あのそこまできちんとしたあの教育に対するですね主義主張を持ったわけではないんですけども、
はい、
やはりその人間がやっぱ成長していくにおいては、はい、やっぱり集団の中で人というのは生きていくわけですから、
はい、
その時にはいわゆる教科書的学問だけじゃなく、
はい、
体を使ってスポーツ、そしてスポーツの中には、まあ、個人種目もあればそういう団体種目もあるけども、
はい、
いずれにしてもそういった中で、はい、人間というのは成長して形成されていくもんだと思います、ね、
はい、
決して体力だけじゃなく、
そうですね、
そこで、集うことによって、
はい、
自分と異なる人間もいろんなところを知っていくんだと思いますですね。
はい、
ですから最近ね強くなるだけがスポーツじゃないということを言われますけども、まさにその通りで、やはりこう人間を一つやっぱり成長させていくためのスポーツというものは大事なものじゃないかと思います、
ね、はい、そうですね。先生のご専門でございますけど、はい、認知症が進むきっかけとかで、うん、歩かなくなるとか、
うん、
あるじゃないですか。あの例えばコロナ禍で入院が1週間高齢の方がされる、うん、で歩かないと、
うん、
なるとやっぱり認知症の速度とかも速くなったりとか、そういうお話もお聞きしたりとか、私の母親とかもまず歩行困難から始まって、
うん、
で認知症がすごい進んでったので、うん、これやっぱり運動能力と知能というものとの連動が必ずあるんじゃないかと。
そうですね、あの私、まあ、それほど医学的に研究したわけではないんですけども、やはりその体の五感を使って動かすというのは、まあ、全てご存知のように大脳がこう指令を出すわけなので、
はい、
私、まあ精神科を志してやり始めたのが、まあ、昭和の60年ぐらいなんですけども、
はい、
まあ、その頃はまだそれほど高齢社会じゃなかったので、
はい、
認知症の患者さんも今ほどそんな多くはなかったんですね、うん、そういうような頃でしたけども、感覚的によく言われたのが、その指先を使ったり、
うん、
縫い物をしたりするおばあちゃん、
はい、
昔からよくお裁縫するおばあちゃんたちには、
はい、
認知症が少ないというようなことを当時私がまだ精神科やり始めた頃に言われたこと。おそらくこう五感、特に指先を使うということは非常に大脳の刺激ですよね、
はい、
体を動かすためにも脳からの刺激がいるわけですから、それはやっぱりこの体を動かさなくなると脳の刺激も少なくなる、
はい、
それから人との交流も少なくなるから、またさらに脳への刺激が少なくなる、
は
い、ということはやっぱりあると思いますね。
そうですね。
ですから私も昔保健所長をしてた時に認知症の公園にあちこち行きましたけども、
はい、
骨折を注意してくださいっていうのは必ずしますね。よく全くその認知症でなかったおばあちゃんが庭で転んで入院して、
はい、
そして骨折治って帰ってきたけども、
はい、
おばあちゃん急に認知症が進んだと、
あ
あちこちは治ったのにという、まあ、エピソードも生まれるぐらいに、やはり体を動かさないと認知症は進む傾向がありますね。
あ、そうですか。はい、あっという間に30分経ってしまいまして、ぜひ来週もですね、先生のご専門の認知症から教育論、そしてまた多彩なご趣味のお話などもぜひ来週お聞きしたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。はい、というわけで番組の時間は迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はアメリカの心理学者アブラム・マスローさんの言葉を紹介したいと思います。はい、教育の大事な目標の一つは命がいかに尊いものであるかを教えることです。はい、今日はちょっとその3つの先生のお話がありましたけれども、
はい、
その中に医者でもあり、そして教育者でもあるということで、はい、教育の大事な目標は命の尊さを、まさにそのことを実践しておられる花坂先生ではないかなと思いました。
はい、その通りだと思います。本当に先生はもう体も大きいですけども、人間も大きい素晴らしい方ですので、はい、来週もぜひぜひ、
はい、
いろんなお話をお聞きしたいと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子対戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政証紙法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは公益社団法人富山市医師会会長、富山市医師会看護専門学校の校長、そして藤の木病院の院長の船坂正治先生にお越しいただきました。来週もぜひともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お相手は矢郷義明と
色奈でした。
また来週。
また来週。